サラ博士と共に SSP の根源をたどる、バイ。PFC ジャパン12時14分。ノーコメンツ、シーズン7、エピソード11。サラ博士と共に SSP の根源をたどる、原文。コズミックディスクロージャー。トレーシングザルーツオブザ SSP ウィズマイケル・サルア、シーズン7。エピソード11、デビッド・ウィルコック。さあ、コズミックディスクロージャー。へようこそ。司会のディビッド・ウィルコックです。コーリー・グッドと地球外星児研究所から特別ゲストのマイケル・サラ博士をお迎えしてお送りいたします。マイケル、番組へようこそ。DR、マイケル・サルア、お招きいただき、ありがとうございます。デビッド、こちらこそ。コーリーもどうぞよろしく。カリー・ゴーデ、どうも。フォレスタルとケネディの関係、デビッド。マイケルが書いたもう一冊の本。ケネディの最後の抵抗。ケンディス・ラストスタンド。について話していました。その話題から始めたいと思います。マイケル。そうですね。この本はケネディの知っていた全体像にかなり深入りしているので。デビッド。何の全体像ですか？マイケル。UFO。空飛ぶ円盤の全体像です。デビッド。ああ。マイケル。ケネディはそれに非常に興味を持っていました。なので、本の内容は彼がその秘密を探求する過程について書いています。本の中でも特筆すべきなのは、ケネディが彼のキャリアの初期に、当時海軍長官だったジェームズ・フォレスタルの元にいたという事実を見つけたことです。カリー、海軍ね。ナチスの遺産から、フォレスタルの海軍 SSP へ、マイケル。これはケネディが下院議員になる前どころか、政界にすら入っていなかった頃の話です。その頃、フォレスタルはケネディを自分の専属スタッフとして雇いたかったのです。そこで、フォレスタルは1945年の7月と8月にケネディをドイツへ連れて行って、事実調査の旅に誘ったのです。つまりこれは戦後の話です。そこでは、海軍も陸軍もナチスが開発していた秘密技術を探し出そうとあたりをひっくり返していました。ペーパークリップ作戦で連れ戻す科学者や持ち帰る技術を見つけようとしていたのです。デビッド、ナチスは南極に逃れたけれども、すべてを持ち出せたわけではないのですね。マイケル、その通りです。まだかなり先進的な技術が残っていました。少なくとも空軍や海軍に限って言えば、ナチスが占領ヨーロッパで開発していたものは、アメリカが持っていた技術よりもはるかに先を行っていたのです。米海軍も自分たちの最高機密研究所で使える技術を何とか見つけて持ち帰ろうとしました。デビッド、確認しておきたいのですが、捕まったナチス兵士や科学者の中で、米軍に秘密を教えてくれた人はいましたか？それとも放棄された建物の中をつつき回って探していただけでしたか？マイケル、両方ですね。暮らしやすい場所を確保したい人だったり、生まれ故郷に送り返してもらいたい人だったり、アメリカへの亡命希望者に至るまで、取引を持ちかけてきた科学者や技術者がたくさんいました。デビッド、なるほど。マイケル、彼らは取引のための秘密文書を持っていたり、秘密研究所の場所を知っていたり、そういうのがたくさん起きていて、海軍も陸軍も最高の諜報チームを送り込んで、入手できるものを振るい分けていました。デビッド、割り込んで申し訳ないのですが、かなり大事なことなので、若い人たちは知らないかもしれません。ケネディ家は普通の家庭ではありません。彼の家庭背景で言うと、ケネディ兄弟の父親、ジョセフ・P・ケネディは種類密造で一儲けをしたことで有名な人物です。マイケル、ええ、確かに彼は大きな成功を収めた事業家でした。彼はいろんな事業を起こしましたが、禁酒法の時の種類密造もその一つでした。デビッド、ええ、マイケル、でも、彼を最も有名にしたのは、おそらく第二次世界大戦直前の駐英アメリカ大使だったと思います。デビッド、ええ、マイケル、しかも、ジェームス・フォレスタルと共に、彼はアメリカの証券取引委員会 SEC の初代委員長になったのです。デビッド、本当ですか？マイケル、つまり、彼は当時のアメリカの金融制度の頂点に立っていたのです。デビッド、SEC は株式や金融商品市場など全体の規制を統括していたからね。カリー、フォレスタルとの関係も赤です。フ フォレスタルは UFO 研究の分野では有名です。デビット、MJ、12、でしょ？マイケル、A。彼は MJ、12委員会に入っていました。金融大手のディロンリード社にも雇われていました。ルーズベルトは彼を選んで、海軍の戦争準備に手伝わせました。彼は大規模な工業生産の専門知識を持っており、二つの戦争を戦うという圧力に対処するためには、海軍の変革が求められていたのです。カリー、フォレスタルとウィリアム・トムキンズの間に、興味深い関係がありましたよね。違いましたっけ？マイケル、それは非常に大事なところです。ウィリアム・トムキンズによると、ナチスの秘密宇宙技術に関する情報をなるべく多く入手するために、海軍内で極秘プログラムが立ち上がりました。そのプログラムの指揮将校を選んだのはまさにフォレスタルでした。フォレスタルはノルディックの影響を受けて、リコボッタをその役目に選んだのです。つまり、フォレスタルはノルディックという ET と連絡を取っていたのです。それは私の新作、アメリカ海軍の秘密宇宙プログラム。ザ・ US ネイビース・シークレット・スペース・プログラム。の中で最初から最後まで描かれています。ノルディックが海軍の秘密宇宙プログラムの開発を全面的に手伝っていたのです。デビット。フォレスタルはケネディを敗戦国のドイツに連れて行って、いろいろと見せてあげましたが、でも実はその前から、すでに父のジョセフ・ケネディが息子を大統領にしようと準備していたのでは？マイケル。それはジョン・F・ケネディがフォレスタルの誘いを断った理由の一つかもしれませんね。デビット。彼は断ったのですか？マイケル。ケネディはフォレスタルの専属スタッフになるのを断りました。ジョンの兄、ジャックが亡くなったため、父のジョセフはジョン・F・ケネディの政界入りを望んだのです。デビット。ああ。マイケル。だから、ケネディはフォレスタルの専属スタッフになるのを断って、政界入りして1946年に下院議員になりました。デビット。ケネディの最後の抵抗。に関連する調査の中で、ケネディが ET 情報を実際に教えてもらったという証拠はありますか？マイケル。ET 情報に関してはそれほどでもありませんが、ナチスの先進的なプログラムに関してはほとんど全面的に知ることができたと思います。デビット。本当に？マイケル。フォレスタルはケネディにこれらの先進技術を見せてあげたのです。ケネディは死後の著書、リーダーシップへの前奏曲。プレリュード・トゥ・リーダーシップ。の中でそれについて書いていました。この本を知っている人は少ないですが、デビット。聞いたことないですね。マイケル。ジョン・F・ケネディが占領ヨーロッパ。特にドイツにいた頃について書いた本です。フォレスタルは取得したドイツの技術をいろいろとケネディに見せましたが、ここで注目していただきたい大事な点があります。フォレスタルは、海軍がナチスで行った秘密諜報プログラムの最高責任者だということです。ドイツが2つの秘密、宇宙プログラムを持っていたのも、フォレスタルは当然いろいろな情報を握っていました。フォレスタルは海軍の立場で、ドイツの秘密宇宙プログラムが残したものを探していたのです。だから、ケネディもそれらについて知っていたはずです。デビット。なるほど。マイケル。このような重要な歴史事実がこの本の中で語られているのです。ケネディはフォレスタルからこれらの先進的な UFO や空飛ぶ円盤や地球外生命の情報を受け取ったため、彼が1961年1月に大統領になった時、これらの現象の全体像を何とか突き止めるために実験を取り戻そうとしました。それまで、の大統領はこれらの秘密プロジェクトを動かしていたというより、アイゼンハウアーの時みたいに、半ばプロジェクトそのものが自主運用状態になっていたのです。アイゼンハウアーと軍産複合体の戦い、デビット。ところで、アイゼンハウアーについての質問があります。その後、コーリーに確認してみたいと思います。前々回の放送では、アイゼンハウアーがエリア51の侵攻を命じたことを紹介しました。彼はあの有名な退任演説の中で、意図的であろうとなかろうと政府の審議会における軍産複合体による不適切な影響力の獲得に対抗しなければならないと警告して、ケネディにバトンタッチしました。その政権以降の時、アイゼンハウアーがケネディと会話したりして、自分の体験を伝えたのかどうか、あなたは研究の中で何か見つかりましたか？マイケル。公式報告によると、ケネディが次期大統領になった時に、彼はアイゼンハウアーと2回会いました。それぞれ12月と1月でした。 1月のは退任演説の直前で2、3日間にわたってあったと思います。したがって、アイゼンハウアーが公的に語った内容の分量は、実際にケネディに個人的に話した内容よりもずっと少ないと考えていいでしょう。デビット、アイゼンハウアーと会った善意の ET についても、あなたももちろん調べましたよね。知らない視聴者のために、デイビッド・アイクとかが語った ET 事件についてあなたの知っていることを話していただけませんか？マイケル。はい。喜んで。すでに名乗り出て証言した内部告発者がたくさんいるので、アイゼンハウアーが関わったこれらの様々なミーティングについての年代記が大体分かってきたと思います。最初は1954年2月で、アイゼンハウアーはエドワーズ空軍基地に飛んで、ビル・トムキンズが言っていたノルディックという善意の ET に会いました。それは水素爆弾が配備された時期で、ノルディックは核兵器開発の危険を強調して、政権はより平和的な政策を採用して、より霊的で道徳的な情報の受け入れにオープンになるべきだと伝えました。アイゼンハワー個人はノルディックから大いに感銘を受けたと思います。でも、彼の国家安全保障チームが核兵器を放棄すべきではない。このような霊的、道徳的な向上話に従うべきではない。と主張したのでしょう。それから、1955年の2月に、今度はホロマン空軍基地で長身のグレイという ET グループに会いました。そこで、技術供与を受けるという合意に達したのです。水素爆弾の開発について、そのグレイは不安視しなかったため、協定が結ばれたのです。デビット、東 IX 条約に従って誘拐などを正式的に認めたとかいうやつですね。マイケル、ええ、その通りです。これらはいずれも、1952年のワシントンの UFO 大群飛来の後で起きました。その UFO の大群は ET なのか、ナチスなのかという大きな議論がありますが、いろんな説があります。もちろん、ビル・トムキンズもコーリーも、宇宙飛行士のクラーク・マクラクランドもそれはナチスの宇宙船だと言っています。したがって、続いてホロマン空軍基地のミーティングで得られた合意の相手は、ナチスと同盟を組んだグループだったと考えるべきでしょう。面白いことに、1955年にホロマン空軍基地で働いていた目撃者の一人は実際にナチスとの関係に触れました。力か？冷静か？のアメリカの選択、デビット。では、コーリーに聞きたいと思います。ET と大統領の接触についてあなたは何か知っていますか？最初の接触はいつでしたか？トルーマン大統領の時は何かありましたか？アイゼンハウアーについての内部情報はありませんか？カリー、トルーマンとも、アイゼンハワーともミーティングを持ちました。アイゼンハウアーは今の話に出たグループ以外に、ブルースと呼ばれた地球外グループとも会いました。また、ナチスが空飛ぶ円盤で基地に降り立って、円盤から出てきてアイゼンハウアーとミーティングを行ったことは何度かありました。相手は本物のナチスです。デビット、ブルースについては以前、簡単に触れましたが、ピート・ピーターソンも同じことを言っていたので、私にとっては気になる話です。なぜ彼らはブルースと呼ばれていたのでしょうか？ミーティングはどんな感じでしたか？カリー、彼らの肌色はブルーだったから、ブルースと呼ばれました。彼らの意図は平和的なものでした。ノルディックとは大差ありませんが、原子力や核兵器に手を出すなと忠告されました。意識や霊的向上に関する情報も与えてくれましたが、もちろんそれは軍人にとって無用の情報でした。だいぶ後になって、ブルースとノルディックはシャレで宇宙ヒッピーと呼ばれました。もちろん、1940年代にまだヒッピー入りませんでした。デビット、ブルースが取引に差し出したものは何でしたか？彼らの協力を得るためには、私たちがすべきことは何でしたか？カリー、私たちへの条件は、核兵器と核兵器への追求の放棄です。デビット、見返りは何でしたか？カリー、私たちを霊的に向上させ、他の文明世界への仲間入りを協力してくれることです。戦後ナチスとアメリカの関係、デビット、さっき、クラーク・マクラクランドにちょっと触れましたが、トムキンズとの新しい相関関係を持つ人物として彼は最近突然出てきました。その事情を知っていると思いますが、教えていただけますか？マイケル、クラーク・マクラクランドは彼のキャリアの終わりに NASA の宇宙戦争重視になりました。それまで、 彼は様々な NASA の請負業者で約30年間働いてきました。そのため、彼は NASA で起きていたことを俯瞰できていて、NASA がナチスに潜入されたというビル・トムキンズ説も追認できたのです。クラーク・マクラクランドが取り上げた例の一つは、彼がケネディ宇宙センターの初代所長、クルト・デマスの事務所に行ったとき、そこでハンス・カムラーに会ったそうです。ハンス・カムラーといえば、占領ヨーロッパでの秘密宇宙プログラムを統括するナチス親衛隊の一員です。ナチスのベル型宇宙船の兵器化に取り組んでいた責任者もハンス・カムラーでした。そのハンス・カムラーが1960年代のケネディ宇宙センターで所長と会っていたのです。そのことで、ナチスが引き続き NASA の宇宙プログラム全体に大きな影響力を持っていて、軍産複合体にも潜入したというビル・トムキンズ説が、マクラクランドの示した強力な相関関係で追認されたのです。トムキンズがこんなことも言っていました。様々な企業や軍組織から構成された軍産複合体は、自分たちが異なる ET 派閥の間で起きたある種の代理戦争に巻き込まれたことに気づいたそうです。一方はナチスとレプティリアンで構成されたグループで、彼らはアメリカの軍産複合体に潜入して乗っ取ることを企んでいます。もう一方はノルディックに代表される ET で、アメリカ合衆国憲法への遵守や支持に前向きということで、彼らはアメリカ海軍を代表として認めました。デビッド、クラーク・マクラクランドを知らない視聴者のために、彼の背景を教えてください。彼はスペースシャトルについてホットな証言をしましたが、どんな内容でしたか？マイケル、彼が何を言ったかというと、NASA のライブ映像の中で、宇宙で任務中のスペースシャトルのすぐ隣に別の宇宙船が止まり、NASA の宇宙飛行士と共に、少なくとも他に2種類の宇宙飛行士が船外にいて、宇宙遊泳していたのを見たそうです。正体不明の宇宙船から出てきた宇宙飛行士の身長を NASA の宇宙飛行士と比べると、3メートルもあったそうです。彼は見た映像を略図に描き、詳細に説明しました。それを、NASA の宇宙プログラムと協力関係にあった別の ET 関連秘密宇宙プログラムがあった証拠として取り上げました。アウターリミッツスタートレックによるソフト開示、デビッド。あなたがトムキンズらのインサイダーから直接入手した情報によって、秘密裏で起きていたことがいろいろ分かってきました。最近のあなたの研究によると、どうやら多くの映画、漫画、ゲームやアーサー・C・クラーク、アイザック・アシモフなどの SF 小説はその影響を受けたようですね。マイケル、海軍が開発していた秘密宇宙プログラムにおける重要人物として、ビル・トムキンズが名前を挙げたのはレスリー・スティーブンス海軍大将でした。実を言うと、スティーブンス海軍大将は、サンディエゴの海軍プログラムを統括していた、ナチスの宇宙プログラムを熟知していたあのボッタ海軍大将の同期でした。私がホエア情報公開法で調べたところ、スティーブンスとボッタ両方は最低でも一つ以上の委員会に在籍していました。したがって、スティーブンスが海軍の秘密宇宙プログラムと関わっていて内情に詳しいというトムキンズの証言も、ここで裏付けられています。ただし、それ以上重要なことがあります。スティーブン海軍大将には同名の息子がいたのです。彼、レスリー・スティーブンス4世はあの有名なテレビシリーズ、アウターリミッツのプロデューサーだったのです。1964年から1965年頃、後のスタートレックのプロデューサーであるジーン・ロッテンベリーはアウターリミッツの制作を見学していて、SF ドラマの制作手法をレズリー・スティーブンスから学びました。デビッド、ワオ、割り込んでしまって申し訳ないんだけど、驚きましたね。モントークで働いていたというインサイダーのダニエルから聞いた話ですが、彼らは UFO からリバースエンジニアリングした座席を稼働させたところ、椅子に座って瞑想するだけでポータルを作り出し、人間を別の時空に送り込むことができるそうです。さらにその関連技術の一つを彼は話してくれました。小さなオーブを作り出して、見たいところを見せてくれることができるそうです。彼はそのオーブのことを OBIT アウターバンドインディビジュエティッドテレトレーサー、アウターバンド個別化テレトレーサー、と呼んでいました。そこで、この情報を漏らした人はいないか、ネットで検索してみることにしたのです。なんと、それがアウターリミッツの中にあったのです。マイケル、そうなんです。デビッド、アウターリミッツの中に、タイトルそのままのエピソードがありました。OBIT という装置で、あらゆる場所、 あらゆる時間を監視できるものです。それを見てピンときました。アウターリミッツはインサイダーとつながっているのでは？訳中。アウターリミッツ。シーズン1。エピソード7です。放題は、地球は狙われている。となっています。マイケル。レスリー・スティーブンスの父である海軍大将は実際のところ、国家安全保障会議 NSC の心理戦作戦部隊の指揮官でした。デビット。ワオ。マイケル。父親はその担当でしょ。アウターリミッツのプロデューサーである息子のレスリーも、軍情報部にいたのです。軍情報部にいた彼が、専門家として第二次世界大戦で心理戦活動に携わっていたと思います。私の新作の中にも書かれていますが、その研究から導き出した推理として、レスリー・スティーブンス4世は父親が亡くなるまでその心理戦作戦部隊の下で働いていて、メディアや娯楽産業を通じて、これらの画期的な技術を何とかソフト開示しようとしていたのではないかと思いました。同じ頃、ジーン・ロッテンベリーは前作のザ・ルーテナントというシリーズで失敗して、アウターリミッツの制作を見学することになったのです。ザ・ルーテナントは海軍隊員の物語でしたが、失敗して1シーズンで終わってしまいました。ロッテンベリーは SF シリーズの制作をスタッフに勧められました。そこで彼はアウターリミッツの制作現場を見学しに行きました。関係者の話によると、ロッテンベリーとスティーブンスの間に合意ができていました。ロッテンベリーはスティーブンスからあらゆる情報を受け取り、自分の制作する SF シリーズのアイデアに当てるが、スティーブンスの名前は一切出さず、制作者、名義もロッテンベリーにするということでした。デビット、ワオ、マイケル、そうやってスタートレック、という TV シリーズができたのです。スタートレックの中の登場勢力を見ると、トムキンズの話と比べて、実に不気味なくらい共通点が見つかります。スタートレックには、惑星連邦が登場します。バルカン人は人類を助けようとするノルディックという宇宙人に相当します。一方では、レプティリアンを表すクリンゴン人がいます。デビット。ワオ。そうですね。マイケル。遺伝子で強化された人間も登場します。これはナチスを表します。スタートレックのストーリー展開を見ると、そこで登場する勢力は1940から60年代の秘密宇宙プログラムに関わった ET グループや地球派閥とは、実に不思議な相似点が見つかります。宇宙空母ギャラクティカで示唆された AI の脅威、デビット。もう一つ思い浮かべたのは宇宙空母ギャラクティカです。宇宙空母ギャラクティカ